クローバー四つ葉の歌。
はい、今回も始まりましたクローバー四つ葉の歌、2月の27日の金曜日でございます。
はい、
本日の MC を担当いたします水瀬かなでです。お相手はは
い藤崎純です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけでね、もう2月も終わりに
差
し掛かっているんですけれども、
はい、
まあ、今年はうるう年じゃないので、28日まで、
うん、明日までだね。
明日までが2月になって、いよいよ3月にね突入するということなんですけど、1年って早いね。
早い、
なんかこんなに早かったっけ。
なんかさ、年々さ早くなるよね。
やめてよ、その衰えみたいに言うのでもさ、4月はさ、うん、あの始まりの時期じゃないですか、大体大船、
はいはいね、
4月に始まってなんか新しい環境とかさ、うん、よろしくお願いしますとか、初めましてとか言うじゃん、うん、
あるある。
そこからもうさ11ヶ月経ってるってことでしょ。
すごいよね。
だって3月が12ヶ月目だよね。
そうそうそうそう。
あと1ヶ月でさ、一応その区切りが終わるわけでしょ、
うん、
でもしかしたらこうね、卒業とか、
うん、
あの就職とか、
そう、ね、ま
あ、辞めるとか、
うんうん、
働くとか、うん、なんかいろんなね、そんな出会いや別れやら、
はい、
そろそろ意識し始める。
そうだね、
かな、あと1ヶ月だからね。
そうだね、
思ったりするんですけれども、じゅんさん、印象的ななんか出会いとか別れとか。
印象的な出会いとか別れとか、この時期ってやっぱり受験シーズンもね、あの最終盤っていう感じになってるから、うん、まあ、大学は受験はしてるんですけど、
うんうんうん、
高校中高一貫だったんですよ、
うんうんうん、
だから、まあ、中学から高校に上がるときってない試験はなかったんだけど、はいはい、今結構ね、中学生が多分高校受験とかも、うん、あのちょっと時期的なものもあると思うんだけど、あの2月でさ決着がつくことさ、3月まで伸びちゃうことがよく 今のねちょっと状況わかんないけど、うん、私たちの世代のときってだいたい2月中にいわゆる私立の大学さんが、うん、大体決まっていって、うんうん、で国公立とか、あと国家試験も3月でしょ、確か。
確かね、
うん、っていうのがあるから、結構そこでのなんか、なんだろうな、ピリピリ感、
温度差がね、
温度差があったなと思うけど、うんうん、でもやっぱりその中でも、あの今、まあ、プライベートで一緒にいる子たちは、うんうん、やっぱりそういうその受験戦争もそうだし、うん、もちろんね、国立出た人も、私立とか専門学校でいっぱいいろんな選択肢が今あると思うんだけど、変わらないなんか出会いっていうのはやっぱり中学高校が大きかったなと思うし、大学は大学でもちろん、あの全然違うとこ行ったんで、私関東離れたんで、そう、でもやっぱりその友達もなんだろうな、こうかけがえのない大切な人たちとなって今お付き合っている人多いから、なんかね、そう、その都度その都度だけど大切な人たちっていうのはいるなっていう感じかな。そうね、あとはやっぱ先生も大きいからね。
あー、なるほどね、先生は大きいね、きい、学生時代の先生っていう存在。
う、うん、で結構ちょっと私の話になっちゃうんですけど、うんうん、一時期ね、ちょっとね、私いじめられたところがやっぱりあって、
ほうほう、
で話したかもしれないけど、その時の高校の時の先生が、うん、ま、当時昭和だったか、あ、じゃあ平成だったからね昭和は終わっては、昭和
盛るな盛るな
平成だったんだけど、あのね、その時の先生が、うん、ま、私ちょっと逃げてた時期あるんですよ、学校行けなくなったというか、
うんうんうんうん、
で自習、何、自主的に、うんうん、その時まだ週休2日っていうか、土曜日がまだ半分ぐらいで、
うんうんうん、
そう、日曜日だけお休みっていう時あったんだけど、私勝手に週休2日制にしてたんです
よ、勝手に
毎週水曜日ぐらいはちょっとお腹痛いって言って休んで、うんうん、リセットするみたいな時期あったんだけど、うんうんうん、先生がやっぱその時気がついて、どうしたみたいなって話を聞いて、うん、何の先生だったんだけどね。でもなんかここで負けるの悔しいだろって焚きつけてくれた先生だから、なんか話を聞くももちろんだけど、なんかその一人一人の多分生徒の個性だったりとか性格を見て、うんうん、その子に多分合ったアドバイスができる先生だったんだと思うんだけど、本当にその先生に救われて、
うんうん、
そういうやつらに負けるの悔しいでしょって、だからここままだと負けちゃうし自分も来れなくなっちゃうから、うんうん、とにかく頑張っておいでって言われたと、うんうん、それはでも結構強いかもしれない。
強いね、
うん、
やっぱ先生に言われた言葉ってさ、大人になっても覚えてること結構
ある
あるよね。
ある
あるある
あるある、 あとはやっぱりね、まあ、3月の話にもなるかもしれないけど、うんうん、委員長とかに先生とかにも、
あるね、
そう書いてもらった時に、あのもう一人全然違う先生なんだけど、当時セカスト先生が男性だったんだけど、うん、あの自分のなんかさ名言じゃないけど、うん、あるじゃん、なんか座右の銘、
うんうん、
まず疑いって言われた時どう
じゃん、あれなんか聞いたことあるのそれ、
あれどっかで聞いたの、全然なんか自分だよねと思うけど、うんうん、そうまず疑いって書かれた先生がいて最初何よって思ってたんだけど、うんうんうん、でも大人になってからなるほど疑問を持つのは大事だなっていうのを
確かに
思ったことがある
確かに
で奏ではあるそういうなんかインパクトがあるというかさ、
そこまでなんか大きなあれはないけどやっぱりまあ出会いと別れというか、
うんうん、
私も中高一貫校で大学に、
うんうんうんうん、
まあもうポンと別のとこに行ったんですけど、うんうん、大学行くときに、うんなんかね、うん、あんまり考えてなくって、だから年内に決めたかった人なんですよ。
あ、逆
に。
なるほどね。
もう受験とか、はいはい、バカだったんで、あんまりやりたくないと。筆記試験とか無理。
あったね。
英語とか数学とか私絶対無理です。
本当に、うん、
作文書いて合格します。
はいはいはい、推薦組ね、いわゆるね。
そうそうそう、あれが英語入試組。
あ、
うん、私は今あるのかちょっとわかんないんだけど、うん、作文と面談。
逆に英語入試の方が難しいイメージあ
っていうのをやって。でまあね、うん、合格させてもらえたんですけど、うん、まあまあまあまあまあみたいな、うん、
いや
そんな感じですかね。そんなにでもこうやっぱ大学で何やりたいとかもその時何も考えてなかったので、うん、やっぱ今になって思うともっとちゃんと考えておけばよかったなっていう気持ちと、
うん、
まあでも今のね自分を見たら先生たちなんて言うんだろうなとは思う。
あ、当時のね、
当時の先生たちから見たりとか、
うん
まあ、当時の自分から見た今の自分って、
う
ん、
そうね、
どうやって見えるのかなっていうのは、
確かに
こういう風になってるとは多分思ってないから、
同じくだな、
うんうん、でさ自分がさ学生時代の時のさ社会人でめっちゃ大人だったじゃん。
すごい大人だし、すごいいわゆる守護的なさ、そうそうそう、イメージだよね。
何でもできる、何でも知ってる、お金もあるみたいな、
うんうん、
今なってみてなことないぞって言ってやりたい。
確かに確かにね、
中身一緒よ。
そう、わかるわかる。なんかね、うまく言えないけど、なんかあの自分が思っていたものになりたいと思ったら、うん、そっから頑張れってもっと言うかもしれない。
本当
もっとなんかやり方もあるだろうし、うん、努力の方向もあっただろうし、出会う、うん、あるいは出会いに行く、
うん、
学校だったりとか、うん、コミュニティだったり、うん、社会っていうのが多分変わってきてるから、
うんうんうん、
そこをちゃんとあの なんだろうな見極めるよ、うん、って言いたくなることはあるよね。
あるだからやっぱりね先人が私あの学生時代の自分たちにうるさくうるさくいろいろ言われるじゃん。これをしちゃダメだ、これはこうなるからやっちゃダメとか言われるじゃん。
あるあるある。
今になるとめっちゃわかる、気持ちがわかる、
う
ん、だってあえて失敗しそうなものを止めてあげたいもん、
う
ん、
そうだね。
気持ちとしてはいやいやいや、その道行き止まりだから分かってるから私行ったことあるもんって思うじゃん、
うんうんう
ん、でもさ、うん、行ってみなきゃ分かんないのよ実際。
そうなんですよ。
実際もう先生が行き止まりだって言ってるけど、うん、いいの私は行くの、あやっぱ行き止まりだったわそうだろうみたいな。
そうそうそう。
でもその経緯が必要なわけでね。
そうだね。だしもっと言うと、なんだろうな、なんか先生は行き止まりって言ったけどこれ壊せないとかさ、う
ん、
これ通るんじゃないとか
みたいな、
そうそうそう、みたいなのもあるかもしれないからね。
そうそうそう。だからでもなんかね、どっちの気持ちも分かるようになってきた中で、
うん、
自分ももうちょっと成長しようかなって思いました。
なるほど。
まる。今何の話してたんだっけ今日。
ね、年新しい2月から3月にかけての新しいあの出会いとか
の話してたよね。
話をしようとしてた。
まあまあまあまあ、そんなこんなで、うん、でもフリーで考えてたの全然違うんだけど。思ったよりもこの話がね長くなってしまったんですが、
はい、
まあまあまあ今回はですね、まあ春ということで。まあ、美味しいものも増えてきますよね。
そう、
冬終わってね。
うん、そうね。
お芋さん美味しいですよね。
美味しいね。
まあ、今回ね、ちょっと収録の前に2人でスーパー行ってね、
はい、
なんかないかなって見てたんですけど、
うん、
ちょっと美味しそうなものを見つけちゃったので、
そう、
食べ比べをね、
うん、
したいななんて思います。
はい、
まあ、私たちの目の前に3種類のポテトチップスが、
はい、
並んでおります。ほら、お芋さん美味しい。
美味しい時期だね。
美味しい時期。
美味しい時期だよ。
そうなんです。これがですね、声優さんの、
うん、
自社ブランド、
そうですね、皆様のお墨付き
というのの、
はい、
柿ガーリック味と、
うん、ジェノベーゼ味、
柿ガーリック味とジェノベーゼ味、そしてカルビーさんのポテトチップス、うん、薄塩味、
はい、
ってことなんですけれども、
うん、
まあ、今お皿にね盛られた状態で置いてあるんですがどれがどれだか
わかんない。
見た目一緒いや私はですね、
はい、
ポテトあのジェノベーゼ味は 緑だと思ってたんです。
そうね、
あのパウダーが
そうね、
まあ、柿は分かんないかもしれないと思ってたけど緑かと思ってたんです。
緑がね薄いのこれ、それでも緑かかってないんじゃない？カロモチって、
まあまあじゃあでもちょっと美味しそうだったのでね、はい、せっかくだったら食べてみたいし、
うん、
美味しかったら皆様におすすめしようという本誕なんですけれども、じゃあ、はい、じゅんさんどれからいきますか？
どれがどれだかもう嫌だよね。多分ねこっちがコンソメだっけ、あ、じゃあ薄塩だっけ、
それ薄塩
だよね。そうなんです、お皿がね
これがジェノベーゼ
で、そうだよね、はい、そうそうっていうぐらい答え合わせをしないと分かんないの本当に。
そう一緒なんです、これ入れ替えられたら多分分からない。
一回じゃあ
ノーマルからいこうかな。
ノーマルからいこうかな。
ノーマルいただきます。カルビーさんのポテトチップス薄塩味。
あ、安心風。
安心、
うん、
好きなやつ。
うん、うん、昔はねコンソメ派だったんだけど。
あ、そうなの。
うん、でも薄塩美味しいよね。
だし薄塩派。
うんふん、
ずっと薄塩派。青のりも好きだけど、
うんうん、
やっぱ薄塩が好き。
わかる。あ、でもあの本当ね春のポテトチップスってじゃがいもってやっぱそういうなんかさ寒い時期からちょっと暖かくなる時期ぐらいな多分収穫になるのかな。
かな。なんかねほらでも雪でさ貯蔵してたら甘みが増す野菜とかもあるじゃないですか。キャベツとか、
うんうんうん、
あと収穫してから置いといた方がいいさつまいもさんとか、うん、って思うと寒い時期を乗り越えた野菜はきっと美味しいのではないかという私理論。
いや正解だと思うよ。
じゃあ次はね牡蠣。
私じゃあゼノベーゼ。
お、どうぞ。
香りがでもちゃんとね、あ、あ、ゼノベーゼ。
違う。
違う。
へ
え。あの香りもちょっとそのジェノベーゼの、うんうん、あのバジリコみたいな香りするんだけど、うんうん、あのそんな強くないかと思ったら結構主張強い。
へえ。なんか見た目は薄塩なのに。
うん。うん、おいしいよね。
うんうん、なんかね香りが良い、
うん、
香りはする。
うん、
じゃあ私は牡蠣をいってみます。牡蠣ガーリック。でもガーリックな感じ。
ああ、どう、
ガーリック。牡蠣
オイスター感ある。牡蠣感
わからない。
マジでマジでマジで
わかんない。私の味覚がポンコツなのかもしれない。
ちょっと味も牡蠣ガーリック言ってます、
ね、あ、でも牡蠣醤油みたいな感じかな、どっちかというと、う
ん、あ、でも確かに香りはガーリックだね、
うん、
いただきます。あー
あ
ー、あのガーリックが強くて、
うん、
牡蠣のあのクリーミーさはちょっとあるかも。
マジ？
え？
わからん。
意識の問題、うん、
ちょっと目つぶってもう一回どれか食べてみ。
いいよ、シャッフルしていいだと言うと。
じゃあお手手を
これ。
はい、今姉さんに3つのうちの1つを手を導いて持っていきました。さあどれでしょう。ほらほら情報で食べてる。ほら情報で食べている。
待って、なんだこれ。
さあどれでしょうか。さあ今あなたが食べているのは1番ジェノベーゼ、2番薄塩、3番牡蠣ガーリック、どれでしょうか。
ジェノベーゼではないことは確か。薄塩。
ピンポン。
びっくりするのは、
うん、
ジェノベーゼ食べました、牡蠣食べました、うん、薄塩食べました。でもう一回薄塩行くじゃん。あのね、2回目の薄塩が、あの誤解がないように言いますよ。最初はもちろんあるんですけど、味が強すぎて味なくなる。
じゃあ薄塩最初にしたの正解だったんだね我ら。
うん、うん、正解だったと思う。
確かに。私未だに口の中にねちょっとニンニク感が。
あのですね、そう、牡蠣ガーリック味はむちゃくちゃガーリック強いから残るの。うん、
結構ガーリック
結構ね強いよ。
私ジェノベーゼいってみよう。
あ、どう。
あ、わかる、
わかるですよ、
わかる。
あの食べた瞬間にジェノベーゼなんですよ。
あの
ジェノベーゼ味
わかる。バジル感が
すごいよね、
ふわってくる。
うん、そうそうそうそう。
見た目の多分ね、これ写真でどうあれだって言われたら私は本当にわからない。
ほとんど。
あ、でもジェノベーゼが一番好きかもしれない、この中で。
わかる。
美味しい。
わかる、美味しいよね。
うん、ポテトチップスはいつ食べても美味しい。
すごいね、
はい、
でも本当そう、あの今回ねご紹介させていただいてるが牡蠣ガーリック味がなんと数量限定復刻版って書いて
ある。あ、そうなんだ、
うん、
ジェノベーゼもじゃない。
ジェノベーゼはね数量、あ、同じだ、数量限定復刻版、
復刻版なんだこれ、うん、前に出てたんだ。
そう、でもきっとこの時期に復刻版が出るってことは多分春限定だったかもね。
でも春っぽいよね、チョイスが、うん、牡蠣もこの時期でしょ。
そうそうそう、
チョイスとしてはね、うん、時期っぽいというか、
ね、
いいね、
うん、
な
ん
かこれからね春に向けてまた新たな食材だったりとかね、春ってちょっとほろ苦系食材もね、
うん、
山菜とか出てきたりもするので、うん、そのほろ苦さも感じつつ美味しさを感じながら素敵な春をね、はい、迎える準備をしていきたいななんて思います、
はい、
というわけで以上フリートークのコーナーでした。
クローバー演芸の道。このコーナーでは声劇ユニットクローバーの2人が
いろいろな作品を通して演技力を磨くとともに皆様に楽しんでいただくコーナーです。
ということで、
はい、
今回はこの寒い時期に
ぴ
ったりなお話になっておりますのでまずは聞いてみましょう。
どうぞ。
尻尾の釣り。これは熊の尻尾がまだ長かった時のお話です。ある寒い冬の日のこと、散歩をしていたクマは魚を引きずって歩くキツネに出会いました。キツネはその魚をどこからか盗んできたのですが、そんなことを知らないクマはキツネに尋ねました。
ちょっと待った。どこでその魚を手に入れたんだ？
いやあクマさん、これは魚釣りをして捕まえたんだよ。
魚釣りだって？こんなに寒くて湖だって凍っているのに、どこで魚が釣れるって言うんだい？
なーに、簡単だよ。まず凍った湖に行って、氷に穴を開けるんだ。そこに尻尾を入れて、じーっと待ってるんだ。ちょっと痛いけど、気にしちゃダメだよ。魚が食いついた証拠だからね。じーっと我慢してれば、それだけたくさん魚が食いつくよ。そうしたら、思いっきり引っ張るんだ。
なるほど。ありがとう。やってみるよ。
クマはキツネにお礼を言うと、言われた通りに湖へと行き、氷に穴を開けて、尻尾を入れてみました。
うお、寒い。おお、冷たい。でも、魚のためだ。我慢、我慢。
凍った湖の水の冷たいことと言ったらありません。尻尾がヒリヒリしましたが、クマはじっと我慢しました。湖に開けた穴は少しずつ小さくなり、とうとう凍って閉じてしまいました。
よし、今だ。
しかしそんなことを知らないクマは、ひときわ痛くなったタイミングで、一気に尻尾を抜きましたが、凍った穴に入れたままの尻尾は、途中で短く切れてしまいました。だから今も、クマの尻尾は短いのです。というわけで、
はい、
尻尾の釣りというお話でした。
はい、
姉さんはご存知でしたか？
全くもって。
あ、全くもって。
はい、
なるほど。
うん、
私ね、これ昔、子供の頃ってさ、童話集みたいの、
は
い、
あるある
あるじゃないですか、あの子供用の童話集みたいな、
うんうんうん、
の中にこれ見たことある気がする。
へー、
なんかね、聞き覚えがある。
あ、そうなんだ、うん、知らなかった。
この尻尾垂らして尻尾がぶち切れちゃう、
はい、なんかね、そう、すごくね、要約するとね、とんでもなく残酷な話なんだけど
ね。大変残酷でしたね。今回も脚本が水瀬、そしてナレーションと狐さんを水瀬が、そして
はい、クマをやらせていただきました藤崎です。
あの人の良さそうなクマさんと。
大体そうね、大体ね、クマさんはね、騙されるじゃないけど、うん、素直に人の話を聞いちゃうような、
なんかさ、割とそういうポジションだよね、クマさん、
童話とかだとね、
なんか体はでかくてお人よしみたいな感
じ。そうそうそうそうそうそう、
童話とか ね、 いいけどね、昔話系だとさ、
確かに
そういうポジションな気がする、うん、キツネさんがちょっと嘘ついたりずる賢かったりみたいな
ね、あるよね、
ありますけれどもね、はい、まあどうでしたか今回やってみて。
いや、あの、うん、そうねって思ったのが、こう尻尾を垂らします、そこまでは良かった、うん、そっか、凍っていくんだと思って、
だって寒いからね。
そのうち穴は塞がるだろうみたいな、
それはね、
うん、っていうのを思った時に、いやいやいやいや、クマ頑張れと思いながら、それで引っ張って尻尾をさ、うんうん、諦めるというと変だけどさ、尻尾が、まあ、ちぎれたわけでしょ、うんうん、そりゃ血まみれになって戻ってくるよね、
痛いよね、
って考えるとむちゃくちゃ痛いなとも思うし、それを提案したキツネもどうなのかとも思うし、
そうだよ、本当だよ。
だって自分はね、お魚さんを盗んできちゃってるからさ、
そう、自分は盗んできたわけだからね、うん、
よくないよ、
よくないよ、
よく思った。
よくない、
うん、よくないよ。キツネさんの影響大きいね、動物
たち。でもさ、もうちょっとすんなりさ騙されちゃうのよくないよ。
え、
もうちょっと疑った方がいいと思う。
そうなの、
疑った方がいいと思う。
疑った方がいいか、
うん、いや、うまい話には裏があるんだよ。
でもさ、うまい話上言われりゃそうかもしんないけど、教えられたクマとしてはさ、うん、あ、釣り方があるんだとかさ、あ、それを、物を得る方法があるんだって方法論だけ聞いてるから、
あ、なるほどね、
いいか悪いか分かんないわけさ。
ははは
うん、なんか、あ、なるほど、尻尾を垂らしてお魚さんが来てくれてパクってすれば、それ引っ張り上げれば、そりゃ餌だよねってなるけど、それがキツネの思惑とは思わないんじゃない、信頼関係。
あの、尻尾にさ、仮にパクってなったりなったとするよ、
うん、
でさ、引っかかりがなかったらお魚は釣れないじゃないか。
でもそうやって教えてもらうと危ない危ない危ない危ない危ない危ない、なんかうんってなったけど、んそれを教えたのはキツネだよ。でもそれを疑いってことだよね、うん、ってなった。今めちゃ心の中で、ね、あの行ったり来たりがすごい、
行ったり来たりがすごい、
行ったり来たりがすごいなんだけど、確かにね。え、でもすり抜けるのかにゃ、
いや、何が、
あのお魚さんがさ、
パクッとしました。尻尾のさ、あの毛部分、
あ、
毛部分だとするならばさ、
それはすり抜けるな、
うん、毛部分だとするならばだよ、やっぱ釣りをするならばかぎ針状のものが必要なわけじゃないか。
そうだね、
返しがあって、
そうだね、
それが引っかかるからお魚がきっと釣れるってことよね。私あんまり釣りしたことないから
分かんないけど、
想像だけど。
でもそうだね、
例えばこう直毛の、
うん
うん、うん、でまあ針金一本だとしよう、
うん、
曲げてあったらさ引っかかるかもしれないけど、うん、曲げてない直毛のさ針金だったら引っかかんないじゃん。
お魚さんの歯にはめる、
例えばパクってしたとって、
あ、そういうこと
じゃない、パクってしたとってさ、トゥンって抜けちゃうじゃん。
抜けるか、歯にはまんないか。
歯にはまるの。そんなに細いの。
なんかよく毛部分だとさ、なんかホワホワするじゃん、うん、きっと。でこうイメージよ、
うんうん、
絵のイメージとかでこう何尻尾だけ見た時にさ、うん、こう上からこう何垂れ流すとすんじゃんか、
はい、
そしたらさちょっと毛の部分がさこうカールみたいにさくるくるってなるじゃんか。、
はあ、
ならんか。
え、まあ聞きましょう。
なるとしよう、
はい、
そしたらそこがさ返しにならん、
そんな剛毛な。
でも狐の尻尾よりクマの尻尾はきっと硬いよ。
そうかな、
違うかな、
わかんない。
クマの尻尾触ったことないからわかんないけど、
触ったことないかわかんないけれど。
そんな感じだと思ったんだよ、きっとクマさん
はね。なるほどね、
うん、
だって狐さんが釣れるって言っちゃったからね。
そうだよ、疑う余地がないんじゃないかな。
振り返れなかったのかね、仮に尻尾が長かったって、ね、お体が大きいからまだかまだかって後ろ見えなかったのかね。
まあね、でもさ
動いたらね魚逃げちゃうかもしれないし、
そうそう、じっとしとけって言うからさ。
そうだね、痛くても我慢しろって言われたからね。
そう全部がさ、なんかさうまい具合にさ積み重なるよね、キツネの理論。なんかそうさせないさ言葉をさ選ぶじゃん、ちゃんと。
いや、ちょっと痛いかもしれないけど、それは食いついた証拠だから、
そう
じっと我慢した方がいいよ。
そう、
動いたら逃げちゃうんだからね、動かないんだよ。
そうってなるから、振り向けもしないじゃん多分。
確かに、
あの振り向いたらさ、あの一回振り向いてくださいね皆さんね、
うん、
こう
お尻がずれちゃう
から、ね、お尻がずれるからさ尻尾ずれるやん、
うんうん、
そうするとあってなるじゃん。
あ、せっかく食いついてたら逃げちゃったのかもって
なる、ね、ってなるかもしれない、
まあ、元よりいなかったのかもしれないけどね。そうそうそう。
でも振り払うまではいかないかもしれないけど、うんうん、なんか振り払いそうになっちゃうとかさ、
うんうんうん、
あるわけじゃん。なんかさよくよくここ最近思うんだけど、
はい、
さっきかなでがさ疑わないのが悪いじゃんって言ったけど、うんうん、でも実はこれ多分一理あるなと思ったのが、うん、よくよくこうなんだろうな、生活とかさ、うん、いろんな新しい経験とかする時って、うんうん、こう言われたことをそのまんまやるタイプとさ、うんうん、でもそれはなんでやるのとか、
うんうん、
なんでそうなるのとか、どうしてそうなるのっていうクエスチョンマークを作る人というか、何のためにやるのかとか、うんうんうん、どうやったらそうなるのかっていう、うんうん、いわゆる理論でこう考えていくタイプってあると思うんですけど、うん、あるある、後者の方が絶対強いんだろうなって思う。
理由がわかるからね。
そう
例えばこの積み木を10個積んでください、
うん、
わかりましたって10個積む、
うん、
何のためにじゃあその服積んだのって言ったら、なんかわかんないけど、積めって言われたから積みましたっていうタイプとさ、
そうそう、
あ、これは後々何々に使うための積み木だから積みました、
うん。
だからずれないように積んだんですっていう人がいたらさ、多分欲しいのはさ、後者じゃん。
そう。けど私結構前者タイプなんですよ。
うん。私もそうよ、基本的に。
言われたら、それで、あ、わかったってやるんだけど、うんうん、これ結局何になるのっていうふうに考えることってあんまりなくって、実を言うと。うんうん、で、よくよくまあでかつそれがさ、まあ、もっとその理論派の人だとさ、うんうん、自分が行動する前になんでって聞く人多いじゃ ん、うんうんうん、だからいつもなんか、え、なんでって言われないでとりあえずやってみたらどうって前は思っちゃってたんだけど、うんうんうん、よくよくここ最近ね、なんかそういう場面に出くわした時に、うん、そっか、疑うことっていうかクエスチョンマークを持つことって大事だなって思い出したのね、うんうん、そう、 だからそういう意味で言うと今回のその釣りの、
うんうん、
ね、尻尾の釣りの話になると、自分が使える道具、うん、道具というか物をどうやって動かすかとか、
うんうん、
どうやってなんかゲットするかとか、
うんうん、
まあ、有効活用の仕方みたいなのをなんか考えられるかられないか、
うんうん、
っていうのって意外と教訓であるのかもしれない。
教訓であるかもね。まあでもケースバイケースではあるよね。
あるあるある。
あの、これをじっくり考えてからやった方がいいものとさ、
うん、わかる。こう、
とりあえず手動かした方がいいもの。
そうそうそうそう。
とあるから、うん、まあケースバイケースで、
うん、
まあ、どっちがね、正しいとかわかんないんだけど、
う
ん、その時によるから。
う
ん、
そうね。
だから今回クマさんは、うん、じゃあやってみせてって言ったらよかったのかなと思った。
確かにね。確かにね。
どうやるの、やってみせてって言ったら、うん、もしかしたらこの悲劇は免れたのではないか。まあ、後付け論だけど。
そうね。でもきっとキツネさんのことだから、いやいや、もう今日は僕はもうお腹いっぱいになるからいいよ。
あ、
やってみなよとか言いそうじゃない？
いそう。
うん。そう。やり方
だけど。今日の取り終わっちゃったから、うん、またこれを食べ終わってからね。
ねとか。そうそう。
クマくんが欲しいんでしょ、自分でやりなよ。
そうそう、みたいな感じで言いそうじゃない？
ありそう。キツネの気持ちがなんか分かっちゃう。
だよね。って考えちゃうのよ、ね、
確かに。
うん、
まあ、うまい話には裏があるってことよ。
そう
とりあえずそんな簡単にね、いろんなものは手に入らないということかもしれない。
そう、ね、簡単なものはないよね。
簡単なものはない。
私、自分が欲しいと思ったものほど自分で考えて、うん、自分で行動して、うん、その方が達成感は強いぞと。
まあそうだね、それはそう。
はい、
まあ、クマさんももっといっぱい考えられてよかったねという気持ちで。まあでもクマさんは悪くない。
悪くないと思うよ。
基本キツネさんが悪い。
悪いと思うよ。
そう、これ誤解までいくと嫌なんだけど、
うん、
絶対に騙す方が 100% 悪い。
そうね。あ、それはあるかもね。
それはそう。あ、騙される方も、うん、いや気をつけないよとは思うけど、
もうちょっとそのね、
もうちょっと危機感が必要だったよねとは思うけど、
そう。
そう。でもそれは騙した方がいいことにはならないので。
うん、
騙す方が 100% 悪いです。
そうだね。そこはもう、ね、
そこを踏まえた上での今の発言なので、
うん、はい、わかります、はい、
そこの誤解がないように
ね、
していただければと思います。
はい、
ということで以上クローバー園芸の道へのコーナーでした。ということでエンディングです。
はい、
姉さん今回の放送はいかがでしたか。
牡蠣は負けるんだなって思います
いや、あのですね、あの皆さん聞いてくださいよ。あのこのあのおね、最初フリー撮った後に、
う
ん、2人でどれだけ牡蠣を見出せるかを検証してたんです、うん、実は撮ってないけど。
そう、撮ってないけどね、
撮ってないけど、
うん、
あの姉さんがね、牡蠣、うん、の魅力感を感じるって言うから言うから、でも私にはどうしてもガーリックしか見出せなかったもので必死に見出そうとしてたんですがちょっと分かり合えなかった。
そうだね、あの境地がね、あの待ち合わせ場所にたどり着けなかったんだよね。
そうなの、牡蠣のね境地にたどり着けなかったので、ちょっと皆さんぜひ食べてみてい
ただければ
、いただいて、
うん、
ちょっとねコメント、ちょっと皆さんの舌があれなんだよっていうのとか共感してくれたりとか、
そうね、
あったらいいなと思いますので、ね、ぜひぜひコメントとかから教えてください、はい、
あの美味しいのでね、本当に
美味しいです。美味しいのは美味しいんです、
うん、
ポテトチップスとして美味しいです、
うん、
全部、
うん、
私はジェノベーゼが一番好き、
うん、でもね、かけガーリックはね意外とね食べていくとハマりやすいかなと。
ハマる、うん、美味しい。 そして口直しのね薄塩がいい感じで、うん、いいチョイスだったんじゃないかななんて思います。
はい、
というわけで今回の放送はここまでとさせていただきます、
はい、
次は3月になりますので、じゅんさんのターンになります。
はい、
よろしくお願いします。今回のお相手は水瀬かなでと
藤崎じゅんがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。
バイバーイ。
クローバー四つ葉の歌。